はい、皆さんどうもこんにちは。素晴らしい、やる気十分ですね。皆さんご飯食べて、今日結構デラックスなお昼出てたんじゃないかなと思います。デラックスとか弁当の中だと比較的デラックスって意味ですけど、最初に1点ちょっと事務連絡させていただきます。本当にたくさんの方にご参加いただいてありがとうございます。実はですね、このセッションなんですけど、事前に結構ご登録が多かったものですから、急遽明日の夕方4時からでしたかね、同じ内容のセッションを行います。同じ内容のセッションをリピートで行います。ですので、今お立ちの方で、そちらの浴衣でもいいかなって方は遠慮なくそちらの方で時間使ってください。皆さんの時間大事ですから、有意義に使わさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では早速セッションの方入っていきたいと思います。こちらのセッションなんですけど、事前にあった通りっていうんですかね、写真撮影等々を何していただいても構いませんので、どうぞご自由に行ってください。私でよければビデオを撮るなり、音声は確かダメでしたかね、何していただいてもいいんですけど、使っていただければというふうに思います。では早速お話の方いきたいと思います。ここでは機械学習の基本、エンジニアにとっての基本のお話させていただくんですが、特にこの、単語そのままなんですけど、機械学習そのものをしっかり今日皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。でちょっと事前に1個だけお伺いしたいんですけど、もう機械学習のプロジェクトやってるって方いらっしゃいますか？もうやってるよって方、ありがとうございます。寝てっていただいた方がいいですかね、もしかしたら。コグニティブサービス使ってますって方はちょっとまた違うんですね。これ、そのコグニティブサービスのモデルを作るところの本当に基本事項をご紹介してまいりたいと思います。では行きましょう。早速、機械学習とは何かというところですね。そもそもなんですけど、私たち開発者が普段行っているプログラミングっていうのはこういう構造になってますよね。よろしいですよね。データがあって、入力値としてデータもらって、何かしら処理をして出力する、これがプログラミングの基本ですよね。入力があって処理をして、外のアウトプットがあって、ここの真ん中の部分にアルゴリズムなんかを組み込むわけですね。2と3って数字入れると5って返ってくるのは足し算をしてるからと、誰でも分かる話なんですが、機械学習どこから始まったかというと、こういう写真がありますと、猫の写真がありますと。で、写真の1ピクセルは皆さんご存知の通り RGB ですよね。レッド、グリーン、忘れた、 B はブルーですかね、忘れました。いいです。数値化されていて255255255の範囲の中があります。つまり1ドット1ドットは数字で表されるわけですよ。で、この猫の輪郭をたどっていこうと思うと、ご想像つく通り、バーッと舐めときゃなんとなくここの場所がこんな色で境目がすごくあってっていうのは数字と数字の差から読めますよね。ただ実際には猫っていろんなパターンがあるわけですよ。なんか最近猫テロって言葉あるそうですね。いろんなものがあるんですけど、こういったのをじゃあ普通にやろうと思うとものすごく大変なんですね。じゃあ猫ってどんな特徴があるんでしたっけがすごく大変なんですよ。で、発想としてこういったことがあるんです。たくさんデータを食わしてしまったら、中でよしなにですけど、猫か犬判定できないかななんてことが出発点であったわけですね。で、実際にはここがすごく大事な転換点ですので、ぜひ押さえていただきたいんですけど、今まで皆さんがアルゴリズム書いてました。そうですよね、皆さんがアルゴリズム書いてましたが、機械学習は誰がアルゴリズム書くのか、誰がアルゴリズムを書くのか。機械学習の場合はソフトウェアが書くんです。いいですか。機械学習はソフトウェアがアルゴリズムを書いていきます。ここが一番大きなポイントであり、最後まで私たち開発者を悩ませる場所なんですよ。ここから急に先にいきなり機械学習の世界はいけません。ここの壁をどう皆さんが心の中で突破していくかが非常に大きなところなんですね。つまり機械学習とは機械に学習させるんです。機械に学習させます。何をですか。機械にデータの中からアルゴリズムをどんなパターンがあったのかを学習させるんです。いいですか。機械学習は繰り返しますよ。機械学習とは機械に元のデータを投入してあげて、この元のデータどんなパターンがあるか、これが機械学習の全てなんですよ。で、時々これが必要です。機械にですよ、皆さん自身が答えを教えてあげる必要があります。先ほどの例だと犬か猫か、誰がやるかっていうと、皆さんが、はい、犬の写真って入れたらこれは犬ですよっていうラベル付けみたいなことをしてあげる必要があるんですね。これが機械学習の基本なんです。さあ、ちょっと皆さんと一つゲームをしていきたいと思います。ゲームですね。この中でゴルフ好きな方いらっしゃいますか。ゴルフすごい好きだった方いらっしゃる。多分お二人例外なんですね。ゴルフが好きな人は多分天候条件があるか何でしょうか。ゴルフ絶対やります。私散々いろんな人に聞きました。風が吹こうが雨吹こうが何でしょうか、ゴルフはやる。ちょっとそのゴルフの話はやめましょう。例えばテニスですね、野球があったとしましょう。過去こんなデータがあります。 天気が晴れていて気温が低くて風があった時どうだったかっていうところの上がだーっと並んでますね。ちょっとデータ眺めてくださいよ。一番下に行きます。天気が晴れていて気温が低くて風がなかった時にさあ試合やるでしょうかどうか、ちょっと皆さん考えてみてください。いいですか。天気が晴れていて気温が低くて風がなかった時なんです。ちゃんと考えましたか。サボっちゃダメですよ。ここでいいですか。試合すると思う方、素晴らしい。皆さん本当にいい方たちですね、はい、試合をしないと思う方、はい、ちょっとへそ曲がりの方が何人か、なぜかというと私の作戦にはまったかどうかだけなんですね。これどういうパターンかというと過去一度もないんです。ないですよね。皆さんどうしますか。お客さんに聞かなきゃいけませんよね。お客さんとちょっと来てくださいと、今こんなデータ来ましたと、天気晴れてて気温が低くて風なかったんですと、これどうしたらいいですかって言ってまた要件定義しないといけませんよね。そうですよね。これ誰が決めたらいいかとお客さんと握って決めなきゃいけません。そうですよね。ではこれを繰り返しているとどうなるかってことなんですよ。先ほど言ったなかなかアプローチとして難しい方法になってしまう。ですから機械学習の場合はこの中でロジックをソフトウェアに組み立てさせるやらせるわけですね。要はで皆さんの頭の中なんですけどこんなふうに考えませんでした。天気が晴れていていいですか、気温が低かったらやる。例えばですよ、これ実は私がそのように言葉で誘導したんです。皆さんを誘導したんです。じゃあこの時って何考えられるかっていうと、風って無視してよかったんでしたっけ、風って無視してよかったんでしたっけ、それとも本当に天気から考えてよかったんでしたっけっていうところを実はあまり考えずに列が左から並んでるから順番にそのままやりましたというのが、まあ、関のオチとかよくある話なんですよ。で機械学習ではこのことをモデルというふうに言います。よろしいですか。ここの部分をモデルというふうに言います。非常に単純なんですけどこのモデルに行き着くまでが結構最初のハードルになってくるんですね。よく機械学習の世界ではトレーニングしてモデルを作ったっていう言い方します。モデルを作る、つまりこのアルゴリズムを作らせるのが機械学習のまず出発点だというふうに思ってください。さあ実際に Azure を使ってどんなことができるか、ここでは Azure マシンラーニングスタジオの方で見ていきたいと思います。はい、こちら Azure マシンラーニングスタジオの画面ですね。皆さん多分もう100回くらい見たことありますね。そんなないですか。実はこの画面なんですが旧ポータルの中に未だに入ってるんですね。早く新しいの出てきてほしいんですが、まあそんなことを言ってもないものを欲しがってもしょうがない、仕方がありません。下の方に行きましょう。作るときは New から行きますね。こちらの New の方をクリックして作っていきましょう。サンプルたくさんあるんですが、今日は空のものからゼロから作っていきます。で、皆さんビジオ大好きですよね。大好きですよね、ビジオ。はい、ビジオは左からドラッグアンドロップしていろんな図を作っていきますよね。素晴らしいツールですよね。私ビジオは、まあ、あんまりコメントは避けますけど、こんなツールもあるわけですね。で、こちらも実は一緒なんですね。今日はサンプルのデータ作っていきたい、使っていきたいと思います。ここにある一番上のものを使っていきましょう。まあ、初めてやるときは一番上がいいですかね。ドラッグアンドロップして持っていきます。で、これデータですね。データなんですけど、このデータの中身見てみましょうか。どんなデータかっていうのを見ていきたいと思います。データなんですけどビジュアライズってところで見ていくんですね。こんなデータが入っています。これ何があるかというと3万2000件データがありますね。で、3万2000件ある中なんですけど、まあ、年齢があってワーククラス、まあ、よくわかんない教育受けた 年月というか、これとある会社さんの、まあ、社員のデータなんですよ。サンプルで入ってます。結婚してるかどうかとかありますね。で、一番右側見てください。インカム、つまり年収という列が入っていますね。年収という列が入っています。で、ここ、50K って書いています。これまあドルベースですから、5万ドル、つまり500万円くらい、年収500万よりも上か下かっていうのを判定するためにデータが入っているんですね。なぜ500万かというのはここでは考えません。データがそうなっているんですから、500万か上からどうか、まあ、皆さんは多分500万以下ってことはないでしょうから、うち関係ねえやという話もいるかもしれませんが、ここではデータがそうなっていますから、そのデータのままで先話進めましょうね。で、このデータなんですけど、実際にモデルを作るときどうするかなんですけど、トレインモデルというモジュールを使っていきます。まあ、主にトレインモデルというところを使っていくんですね。で、これに関して、まあ、アルゴリズムを選んでみましょう。ディシジョンツリーをここでは使いたいと思います。ディシジョン違う、ツリーきた、ありますね、いろんなものありますね。はい、こちらの方を使っていきたいと思います。で、このツールの使い方、ドラッグアンドロップ、ドラッグアンドロップ、こちらの方でできていくんですね。これがモデルを作るときの基本事項なんです。いいですか。 右側の方にデータがあります。左側の方にアルゴリズムがあります。これを使ってモデルを作ってね。この3パターンが基本の機能字なんです。基本の機能字なんです。来たものをそのままアルゴリズムに突っ込んでソフトウェアにモデル作らせる。この構造を皆さんぜひ頭の中に入れてください。あくまで基本です。いろんなパターンがありますよ。いろんなパターンがありますよ。基本事項としてはこちらの方、ぜひ覚えていただければと思います。で、このままだと実はいろいろ不都合がありますので、少しだけ手を加えていきましょうね。まずなんですけど、もともとあった列全部使わなくてもいいですから、セレクトカラムンズインデータセットっていうものを使ってみたいと思います。こちらもともとあったやつ消しますね。で、先ほどのところからまたドラッグアンドドロップしてつないでくるんです。皆さんお気づきの通り、実はですね、真ん中選ぶと右側にあるこれプロパティ、いいですね。マイクロソフトのツールだとプロパティってもう当たり前のように出てきますね、死ぬほど。まあ設定なんですけど、ここの設定の画面、もともとたくさん列がありました。でそのうちいくつかだけ使えばいいよという形で選んでいくところなんですね。ここでラウンチカラムセレクターというところがあります。そうすると今日どうしましょうかね。エイジ、年齢、それからワーククラス選んでみましょうか。どこの学校出ましたか、教育受けた年月ですね。それから結婚してるかどうかと、あと性別も取ってみましょうか。で1週間にどれくらい働いてるか、いいですね。今の時代これはとっても大事ですね。でインカム、欲しいのはインカムですから、こちらの方を選んでいきたいと思います。で次なんです。ここちょっとですね、皆さんと一緒に考えていきたいのは、このデータそのまま使ってモデルも作れるんですけど、出来上がったモデルがいいものなのかどうかってやっぱ検証したいですよね。でそのために元データ割ります。元データ割ります。スプリットデータというモジュールがあるんですね。スプリットデータというあのモジュールがありますから、これドラッグアンドドロップして持っていきます。だんだんビジーになってきましたね。ちょっと狭いですね。マウスっていいですね、こういう時に。はい、タッチだとなかなか難しい。でこちらの方なんですけど、今何してるか、元のデータがあります。そこからセレクトカラム、つまりこれとこれとこれを使うよって形で選んでます。次にスプリットデータはデータを割ります。ドーンって割ってるわけです。縦横に元のデータを割ってあげて、トレーニングに使いたい最後のところだけここで加工してるわけですね。でデータなんですけど、今日まあざっくり適当にですけど、これはランダムで、まあ、半分半々に割りましょうかという話があるんですが、今日は 80% くらいに割ってみましょうか。0.8 という形で80/20で割ってみました。でトレインモデルなんですけど、ここじゃあ何の列を勉強させたいのかというところなんですね。またカラムンセレクターとこで選んでみました。今回はインカムが本当にどうなのかというところを見てほしいわけですから、インカムというところを選びました。このインカムの妥当性チェックをしたい、まあ、500万か500万以下かというところが見たいわけですね。これでチェック1個をします。はい、これでベースのところデータの加工が終わったんですが、実はちょっとこの後することがあります。このモデル作った後に本当にモデルが正しかったのかどうか見ていく必要があるんですね。でここで出てくるのはスコアモデル、スコアリングってやつですね。まあ、数値化するといった方がいいでしょうか。こちらの方を使っていきます。で何に対して数値化するかなんですけど、先ほどデータを 80%、20%、私はあんまり字が上手じゃないですね、マウスで書くので割ったんですけど、8割をトレーニング用に、2割は実は検証用に割るんですね。ここでは割るんです。ですのでドラッグアンドドロップして持っていきます。で最後にこれは呪文だと思ってください。エバリュエイトモデルという形で出来上がったモデルを評価していきます。はい、皆さんこれが基本の機能字、機械学習のハローワールドです。よろしいですか。機械学習のハローワールドです。元あったデータ、モデルに対してはトレーニング、スコアリング、エバリュエイトというこの3つのところを使っていくんですね。これはディープラーニングになっても実はこの言葉ずっと出てきます。スコアリング、エバリュエーション、トレーニング、それぞれ出てきます。これから皆さんがずっと新しい AI の社会に向かっていく上で大事な基礎の要素なんですね。ぜひこの部分での押さえていただきたいと思います。よろしいですか。はい、ではじゃあ出来上がったこれなんですけど、トレーニングさせたいわけですね。まあ、見ていただける通り Azure マシンラーニングサイドは下に Run というボタンがあります。こちらの方を使って実際に実行していきます。 Run のボタンをクリックして実際に実行します。で今日なんでここで実行しているか、万端なく想像がつきますよね。これすぐ終わるからなんです。で皆さんこれ本当に覚えてくださいね。大量のデータを放り込んだり、さまざまな複雑な処理すると、ここから先、私基調講演でもお話ししましたが、本当に20時間とか30時間とか普通にかかるんですよ。普通にかかるんですよ。気軽にボーンってやっていいんだっけっていうのは、なかなかってところもあります。早く終わる時もあります。特に数値系のデータに関しては早く終わるんですが、そうじゃないこともたくさんあるということを覚えてください。 さあツールっていいですね。こうやって終わった後に、はい、ここうまくいったよ、ここうまくいったよっていう形で教えてくれます。どこか設定が悪いとツールの中で赤い、まあ、びっくりマークというかあれが出てきておかしいところを教えてくれるんですね。さて何ができたかを見ていきたいと思います。トレインモデルのところを右クリックしまして、この中でビジュアライズというところを選んでいきます。そうするとですね、私先ほどモデルってこういうものですっていうご紹介をしましたね。ご覧いただけますと、ご覧いただくと、はい、こんなものを作ってくれてるんですね。さっき見ましたよね。ここの会社さん、年収500万か以下かで一番大事なのは結婚してるかどうかだそうです。本当か分かりませんけど、なんかあるんでしょうかね。まあこれ0と1立ってますから、こういうのですね、見ないと分かんないんですよ。やってみて、あ、そうなんだと、あ、本当にと思いますけど。じゃ次にどこ行きましょうか。結婚していない人ですかね。まあたまたまこれ見ていくと同じですよね。エデュケーショナルナム、つまり教育を受けている年齢 12.5 ですから、大卒か高卒か、うん、悩ましいですね。で次下見ていきましょう。何で言ってるかっていうと、アウアーズパーウィーク、つまり1週間にどれくらい働いてるかですね。 41.5、 43.5、 微妙に違いますね。うん、なんか微妙な感じです。ところが 41.5 時間よりも働いてない方に関しては、それかどうかだけでも年収が実は分かれてしまっている。不思議な感じしますよね。でもデータにパターン見つけさせたらこんな感じになるんですよ。ここに理由はありません。データがそうなってるんです。これを追求するとどうなると思いますか。破綻するんですよ。破綻するんですよ。最初に戻ってください。私たちは今機械にデータを与えて学習させたんです。それがザッツイットというか、それが全てなんですよ。データが全てです。ここに余計な人間のロジックを持ち込まないでください。その瞬間に破綻します。何が行われているか、ここでは考えなきゃいけないのはデータなんです。データが悪いんです。もしおかしかったら、論理的にどう見ても人間の世界のことを考えて合わないときはデータが悪いんです。ここが非常に大事なポイントですね。じゃあちょっと次のところ見ていきましょう。今トレーニング見てましたから、次スコアリングのところ見ていきましょうね。スコアリングのところ行ってビジュアライズのボタンを押します。そうするとこんな表を作ってくれるんですね。こちら見ていただけると6512件あります。つまり先ほどあった 32,000 件のうち残り 20% に対して、早速出来上がった機械学習でですね、まあ、検証させてみたわけですね。当ててみたわけです。で当ててみて何が出てきてるかなんですけど、ここから先が面白いんですよ。真ん中でここで割ります。このインカムから左は実データですね。実データでインカムの右にもともとあったインカムの中にスコアドラベル、つまり評価をしたものが入ってますね。この会社さんのデータを元にして出来上がったモデル、そのアルゴリズムにかけたら、この方のパラメータを放り込むと結果こうですよ。これが出てくるんですよ。ちょっと下行きましょうか。たまにですね、これ違ってるのがあるんですよ。どれかですかね。どうですかね。ちょっと待ってくださいね。ですね、どれか多分違ってるかな。これちょっと違ってます。あ、これ一緒か。これ皆さんも探していただけます。あ、たたたた。ありました、ありました。これです。この人500万以上もらってます。でもおかしいと、機械は500万円もしたらと言っています。でよくよく見てくると隣に10ってありますね。これ1週間に働いてる時間なんですよ。いいですか。この人1週間に10時間しか働いてないのに年収500万円以上もらってる。ってことは普通の一般社員じゃなくて、もしかしたら役員とか外部取締役とかそういうものかもしれませんね。そういう方ってもしかしたら覗いた方がいいかもしれません。一般社員のことを考えるんだったら。つまり先ほどランダムで抜きましたけど、そうじゃなくて条件で役員は除くっていうのがもしかしたらあった方がいいかもしれない。あくまでこれ推察ですよ、分かりませんよ。もしくはこんな発想もあります。上司が誰なんだっけってあるかもしれませんよね。あんまりこんなこと言いたくありませんけど、やっぱり組織の中でご自分の、まあ、上司の方大事ですよね。あるかもしれません。つまり出来上がったデータとその AI の差を、機械学習の差を見て、ここでは一件一件どんなことがデータに関して言えるんだろうということが考えられる、そんなものになってるんですね。これスコアリングというふうに言います。で最後エバリュエートなぜあるかなんですけど、スコアリング一件一件見てるとキリがないですよね。今3万2000件だからまだ良かったですけど、これはですね ROC 曲線というふうに言うんですね。 ROC 曲線というふうに言います。皆さんネットで探してください。で説明しろよって話ですね。今日時間があまりないので。でこれ実は曲線を書いてるんですが、どういう曲線がいいかっていうと、左下から始まってピューって右上の方にこんな曲線を書くのが非常によくできてるんです。これよくできた モデルですねっていう、まあ、見た目で判断ができるんですね。もちろん数値もありますよ。でダメなパターンは右下の方に行ってるもの、これ全然ダメですと、アルゴリズムが悪いのかデータが悪いのか全然ダメですってことが分かるんです。人がパッと見で可視化で、可視化されてて分かるツール、それが実はこのツールとしての Azure マシンラーニングの中に入っているんですね。もうマイクロソフトが出して2年3年経つんですが、そういったツール非常に揃っているというところをご理解いただければと思います。じゃあスライドの方に戻りますね。はい、今見ていきました。可視化してくれるツールがあります。 Azure のマシンの中に入っています。トレーニングの部分ですね。で、複数のモデルを作ってくれてましたね。私さっき説明しませんでしたけど、これ API コールでこんな動きします。中で一件ビュってコールするとこの100パターン全部当ててくれます。実はで当ててくれた後で一番スコア数値が良かったやつを1件だけ返す、そんな動きをしてくれるんですね。ってことは多ければ多いほど処理が遅くなるでしょうし、少なければ少ないほど正確性が減るでしょうし、そのトレードオフの中でどれくらいにしますかっていうパラメータでやるわけですね。それからさっき値を勝手に作ってくれてました。この値をお客様といちいち決めてられない、お客様だってわからないかもしれないですよね。ですのでその部分もツールが勝手に作ってくれる。もっと言うと機械学習はここを作るところがお仕事というところなんですね。で実データとの比較のところを見ていきましたし、もともと何件あったかでモデルと直接比較をする、それも見ていただきました。そしてモデルの評価ですね。今ここで赤と青の2つが出てますね。こうやって複数のものを同時に走らせることができるんです。複数のアルゴリズム比較をしてですね、なんかちょっと違うという際にできるんです。これ見ていただけると一発ですよね。私さっきご説明しました ROC 曲線の場合はこの場合赤い方が角度が急ですから、赤の方がよくできたモデルですというふうに言えるわけですね。実は今見てきたのはこの典型的な機械学習のフローになってきます。データを入れてデータの変形を行って、まあ、本番用と検証用に割ってあげる、まあ、トレーニング用と検証に割ってあげる。で、その出来上がったモデルに対してアルゴリズムを投入するんですが、複数のパターンを投入することもできるんです。それ同時にトレーニングを行うこともできる。これはツールの中でのお話ですけどあります。で、下の3つ、トレーニング、スコアリング、エバリエーションという3つのプロセス、これ何が違うんだっけ、今まであったかもしれませんが、今日ご紹介した通りでそれぞれ違う役割があるんですね。ぜひそういったところを見ていただければと思います。で、なんですけど、じゃあここから先なんですね。何使ったらいいんでしたっけと、畠山さんと、ちょっと死んじゃいますと、もう訳が分かりません、あることもいっぱいあってってなるんですね。なぜかというとですね、一応ですねマイクロソフトドキュメント頑張って作っています。一応ツールの中に説明はあるんですけど、ちょっと見ていきましょうか。皆さん見ていきましょうか。いいですか。アルゴリズムあります。2クラス分類、ロジスティック回帰、デシジョンフォレスト、デシジョンジャングル、いいですね。多クラス分類、デシジョンフォレストとかありますね。リグレッション、何ですかこれ、ポワソン回帰、いっぱいありますね。こうなんですよ。いきなり次がどれ使っていいか分かりませんと MS の社員に聞きます。あ、ドキュメントありますよって言います。まあドキュメント見、まあ、多分言うでしょうね、営業さんなんて。見てもよく分かんないんですよこれ。ここ分かる方はこのセッション聞く必要ありませんいいですね。ここがよく分かんない方が非常に実はエンジニアさん多いんですね。私も昔そうでした。で、実はカンニングペーパーがあります。カンニングペーパーがあります。チートシートがあります。少しずつバージョン変わってるんですけど、このチートシートの見方を少し皆さんにご紹介したいと思いますね。ちょっと画面変えますね。チートシートなんですけど、これです。ちゃんと日本語になってるかと思ったらそうじゃないんですね。頑張れマイクロソフトって感じですね。頑張りますよ。で、こちらの方なんですけど、ちょっとダウンロードしますね。そうするとこんなカンニングペーパーがあるんですね。見方を皆さんにお伝えします。最初これ真ん中から始めるんですね。いいですか。で、この、 あのチートシート、カンニングペーパーなんです。できることは大きく大きく、1,2,3,4 です。箱5個あります。 1,2,3,4 です。その意味をご紹介しますね。まず今回値を予測したいんですかっていう場合は素直に左側に行きます。値、例えば日付だったり部品の単価だったり、そういったものですね。そうではなくて分類分けをしたいんですっていう場合にはスタートから右側に行きます。で、2つに分ければいいのか、つまりイエスかノーかなのか、そうじゃなくて3つ以上に分けたいのかで行き先が変わってきます。要は得意なアルゴリズムが違うんですね。で、上の方何かっていうと、これアナトミーディテクション、異常検知なんですね。ちょっと異常検知特別なところにあるんです。よく IoT で使うやつですね。なんかそろそろこう、あの、なんだ、エレベーターが壊れそうですみたいなものっていうのはこの左上にあるたった2つのアルゴリズムから選ぶんですね。で、もう1個紫のところにクラスタリングってあります。 これは実は分類分けと非常に似ているんですけど、後でご紹介しますが、教師なしって言われてるやつですね。いわゆるただ単にデータ分けてくれというものになってくるんですね。このカンニングペーパーを使って、ペーパーという表現はよくありませんが、このチートシートを使ってアルゴリズムを決めていくんですね。で、先ほどどうしたかっていうと、先ほどの場合は何したかっていうと、500万から上か下かが知りたかったんですよ。ですから2つに分類ですよね。で、右側の方に行って、ブーステッドディシジョンツリーっていうのを選んだんです。これが二項分類なんです。迷惑メールかどうか、クレジットカードを不正に使ってるかどうか、これ二項分類なんですね。で、これはどうでもいいです。で、よくあるパターン少しご紹介していきたいと思います。ここでは3つだけご紹介してまいりますけど、まず最初に数値を予測したいです、売上の予測をしたいです、日付の予測をしたいです、品質の管理、例えば温度管理なんかもあるでしょう、何度がいいか、それを予測したいです。これは数値管理です。ちなみに皆さん英語を覚えてください、英語を覚えてください。これリグレッションというふうに言います。いいですか、リグレッションというふうに言います。覚えてください。覚えないとなかなかドキュメント読めません。次、同じく予測なんですが、ラベリング、つまり分類をつけたい、英語でクラシフィケーションというふうに言います。いいですか、下にいくつか例がありますね。で、3つ目、クラスタリングという手法があります。これ予測ではなくて分類をするんですね。何が違うか後でもう少しご紹介します。で、これに加えてスライドにないんですが、異常検知とリコメンデーション、この2個が Azure マシンラーニングスタジオが非常に得意なエリアになってきます。で、このリグレッションって何かっていうと、もともとあったデータの中でですね、これ線引くんですね。ドーンって線引きます。で、この線が私たちがもともと投入したデータの中の傾向を表すんですね。例えばここで言うと、横の列が日付で、上の列が多分数量だとしましょう。日付と数量のところに近いところに、例えば例なんですけど、この辺にという表現がよくありませんね。例えばなんですけど、はい、これ書けるかな、こういうデータ型とすると、この辺の位置にしてデータですって言うと、ここからの距離を見てあげて、どれくらいこの線が正しいかどうかっていうのを見てくれるんですね。目的は値を予測することです。で、教師あり学習って言います。つまり私たちがこのデータに対してこういう答えなんだよっていうのをあらかじめ用意した上でトレーニングさせる、それが必要になってくるんですね。で、じゃあゴールの例として、これが先ほどありますけど、来月この製品何個売れますかねって言ったあたりが、このリグレッション、回帰分析の特徴なんですね。ちょっと子どもの、教科書バーッと並び読みしたら、実は統計の授業で皆さんやってるはずなんですよ。確か高校だったと思います。で、高校のですね、3学期くらいであるんですね。高校の3年生の3学期くらいのカリキュラムの中に統計学って入ってるんですよ。ってことは、日本の高校の、3学期で数学で2学期の後半かなくらいでまともに授業をこう受けてる人もいっぱいいると思いますけど、なかなかこうなんですよね、受験で やってない方が非常に多い。回帰直線っていう言葉は教科書の中でも載ってますから、今一度見ていただければと思います。例えば、車の価格予測なんかの例で使われますね。で、2つ目、分類なんですけど、先ほどと同じようなデータだと思ってください。今度ラベル付けが違います。意味をイエスかノーか2つに分けてるんですね。で、これ2つじゃなくて3つ以上に分けることもできます。で、こちらも同じく分類の予測をするんですけど、教師あり学習ですから、元あったデータにイエスかノー、0と1何でもいいですよ、塗るか塗るかないか、とにかく入れてあげる必要がありますし、例としてはこのクレジットカードって良かったっけ悪かったっけみたいなものがあるわけですね。こういった形で使っていただけます。例えばこんなものあります。 ERP のプロセス管理しているアプリケーションがそれぞれ立ってます。それぞれ例えばプレスとかケーマとかあるんですが、最初のプレスとケーマの中にデータが入った段階で、例えば一番右側です、画面の一番右側です、例えば不良の種類ってもともと結果として残されているわけですね。記録として会社の中って必ずこういったデータ残っていると思うんですが、この場合は2つ目のプロセスが終わった段階で、これって故障する確率どれくらいの、確率って故障しそうなのかどうなのかってところを読んであげる。あらかじめ工場の中の、工場だけじゃないですね、生産プロセスの中で2つの工程が終わった段階で最後どうなってるかっていうのを予測して、早めに修正をしたりなんなりっていうアクションを取る、そういった形で使っていただけるんじゃないかと思います。クラスタリング、分類分けです。この場合3つくらいに分けられるよねというふうに大雑把に分けてるわけですけど、これ違いがですね、教師なし学習なんですよ。つまりあるデータをほぼそのまま放り込んであげればいい、答えをつける必要がないんですね。 答えを教えてあげる必要はない、とにかくなんかざっくり分けてくれというのがこのクラスタリングになってくるんです。ゴールの例として、例えばお客さんのデータたくさんあるんだけど、どういう価格セグメントがいるんだっけ、私たちは女性男性って分けがちですが、そうじゃないなんか属性の塊がグループがあるかもしれない、そういったとりあえずデータの募集団というかをざっくり見ていくときによく使います。でこれ実は機械学習のもハローワールド的なところでよく出てくるんですけど、お花の品種分類、よくあやめのですね分類の例が出てくるんですね。額の辺の長さと幅だけで複数のですねそのあやめの、まあ、品種の分類していくんですけど、これちょうどですね入れてあげるとこんな感じでぴっちり直線がまっすぐの線引けるんですね。セトナとバージニカってこんな形で違いますというのを書けるようになっているそうなんですけど、まあこういった時に使います。まあ何をどう分けたいかだけですね、単純に分類分けをしたいという時に使うんですね。じゃあどんなデータでもよかったんでしたっけというところを少し考えていきたいと思いますね。どんなデータもよかったのか、ちなみにこんなデータもあります。さっきの皆さんたちが考えたらですね、気温って実際高いって何をもって高いってするか分かりませんよね。おそらく数字が入ってるでしょう、25度とか27度とか、風も同様です。でもこのデータは数字と文字が混ざってますね。まあそれだけだったらまだいいんですよ、意味が違いますよね。高いと5度と27度ってどうなんでしたっけ、意味が違いますよね。で新たに今度場所ってものを加えました。埼玉、東京、千葉、神奈川って書いてます。で今例えば仮にこの5件のデータを元にしてトレーニングさせたとしましょう。このアルゴリズム、モデルは何を返すと思いますか、どういう時に試合をすると返すと思いますか。おそらくなんですけど場所だけで判断するでしょうね。埼玉だったらやる、それ以外はやらない、そんなことってあるんでしたっけ。そんなわけないですよね、そんなわけないですよね。おそらくいろんな条件があるんです。つまり冒頭もお話しました、データが変だと機械学習は変な答えを返してしまいます。いいですか、データが変だと機械学習は変な答えを返してきます。だからそのデータ管理するの誰か、皆さんなんですよ。皆さんが正しくデータを作ってあげる必要があるんです。ちなみに私たちがよく言ってる列って言ってるものを機械学習の世界ではフューチャーと言います。特徴ですね、特徴。そのデータにどんな特徴があるのかという意味でフューチャーという言葉を使います。で、この列の中身を考えていくことをフューチャーエンジニアリングという言葉で表現をしています。フューチャーエンジニアリングですね。それからその答えとなるデータですね、ここをラベルというふうに言います。ラベルというふうに言います。ラベリングという言葉がですから出てきます。それはすなわちデータがあるんだけどイエスかノーか全部つけてよっていう話なんですね。最近ホットメールというところがありますね。outlook.comでメールをやり取りしていると時々アウトルックの方からドットコムから連絡が来て、これ迷惑メールでしたか教えてくださいって言ってイエスノーなんかがあるんですね。あれ実はずるくってユーザーさんにラベリングさせてるんですよ。そうですよね、答えをつけさせている。まあそれをたくさん集めてきて適当に答える方もいらっしゃるかもしれませんが、統計学的に数が多ければまあ大体正しいものになるでしょう、そういうアプローチなんですね。皆さんこれぜひ覚えてください。コンピューターが処理しやすいようにデータを加工してあげる必要があります。データを加工してあげる必要があります。いろんなデータあります。これをロードして加工してあげる処理が必ずいるんです。で、その処理のためのモジュール、いろんなものあります、ね、例えば名寄せありますよね。それから GPS のデータと、まあ、ナベリング、例えば都道府県の住所のデータ、同じ意味は同じなんですけど値としてはちょっと違いますよね。そういった加工をしてあげる必要があるんです。そしてここはSI なんですよ。SI なんですよ、基本的に。お客様の条件、一社一社、お一人お一人、全部違うはずなんですね、本来は。もし大量にデータがあった場合って、ここは皆さんにとって別のお話になってくると思うんですね。別の SI の案件になってくると思うんです。そして初めてトレーニング用のデータができます。ちなみに人工知能とか AI とか機械学習やってる方々というのは、実はこのデータの加工に関してはそれほど得意じゃない場合もあるんですね。大体この右側の方は非常にお強い、アルゴリズム何がいいんだっけというのはお強いんですが、データを集めてきて加工してっていうのはなかなか実は難しい。ですからエンジニアの皆さんが実は得意なこのデータの加工の処理ですね、ここというのも一つ大事なチャンスだというふうに思っていただいていいと思います。非常に大きなチャンスですね。はい、じゃあどうやって勉強したいんだっけ。皆さんプログラムって最初サンプルコードを書きましたよね。同じなんですよ。今度はサンプルデータを学びましょう。 私今日デモの中でマシンラーニングスタジオの中から勝手にサンプルってデータ持ってきましたね。あれ実はとってもいいサンプルなんですよ。あれはああいうデータから学ぶの非常に大事です。ぜひこのサンプルデータ見てください。でどんなアルゴリズムあるのかってところなんですね。実は Azure マシンラーニングよくできていてサンプルのそのモジュールたくさんあります。でおそらく皆さんの解決したい課題と似たものがあると思うんです。そのサンプルのデータをぜひご自身の Azure の環境の中に立ち上げていただいて、あ、こんな機能があるのねという形で一つ一つ紐解いていくのがいいんじゃないかと思います。 C の関数全部覚えた方いらっしゃいますか？いないですよね。同じです。機械学習もあまたの方法があります。1から全部覚える必要はありません。同じようにサンプルから皆さん一緒に学んでいければと思います。で、これは皆さんに対して忠告と申し上げていいと思います。必ず技術者の方が陥りやすい罠があります。まずですね、考えなきゃいけないことは線の書き方なんですね。さっきデータ分けるって言いましたけど、実は線形と非線形の2つがあるんですね。英語だとリニア、ノンリニアです。どういう線でデータを分けたいのか考えてください。まあ、異常検出はいいですね。異常検出はで、ニューラルネットワークよく聞きますよね。これっていうのは実はこんな複雑な、まあ、曲線を書くんですね。非常に特別なことをしているんだというところがご理解いただけるんじゃないかなと思います。まあ、ここの部分をまず考える必要があります。リニア、ノンリニアですね。で、これ見るとやっぱりなんかどうしても私たち技術者、開発者の人って非線形書きたくなんですよね。なるべくこう実態に近いようにしたい。でもそれが必ずしも正解じゃないんです。線形でバーンって書いた方がいいケースが実は意外と多いんですよ。ここの部分をよく注意してアルゴリズムを選択してください。ここはアルゴリズムの選択の部分になってきます。で、これ本当にあるんですね。やりすぎちゃダメです。いいですか皆さん。チューニングをやるの大事なんですが、やりすぎちゃダメです。訓練用のデータ、トレーニング用のデータを作ったはいいものの、それで 100% の答えを求めようとします。これ2つ問題があるんです。1つ、お客さんがそもそもまず機械学習分かってない。なんか通したら葉っぱが出てくんだよね。何でも出てくんでしょ。これなんで出てこないの、合わせてくれよっていうふうにどうしてもお客さん思いがちです。で、100% はなかなか難しい、ほぼできないと言っていいでしょう。で、その中でどうするかっていうと、ちょうどいいところを見つけてあげる必要があるんです。でも私たちは実はこの右側の科学習やりすぎに行く傾向が強いんですよ。なるべく正しい答えを出そうとする。いただいたデータ、これを全部適合するような線を実は書きがちなんですね。科学習っていうのはとっても良くないんです。なぜか。人の顔を判定しようと思ったら何をしたらいいですか。現在地球上に70億人くらいでしたっけ、人がいますよね。写真全部撮ればいいんですよ。そうですよね。顔写真全部撮って、何パターンか撮って登録すればいいんですよ。で、顔のマッチングすればいいですよね。ただそれって現実的にできるんでしたっけ話なんですよ。毎日何千万人もの方が生まれて、何千万人もの方が多分亡くなってらっしゃる、何百万か分かりませんけど、取り続けて集め続けることがほぼ難しい。であればどうしたらいいかというと、一般的な人間の顔ってこういうものですよっていうところからアプローチが始まってるんです。一般的な人間の顔こういうものですよ。で、それを少しずつ広げていって、精度を上げていって、少しずつなんです。あくまで70億人全員に適合する顔のモデルを作るのは相当先になると思います。ただ69億人はできるかもしれません。これ90何パーディーですから。ここなんですよ。アルゴリズムに間違いがあるとバグというふうに私たちは言ってしまいます。 100% の行動を求めます。いいですか。冒頭言いました、ソフトウェアがアルゴリズムを作るのが機械学習です。そこに 100% を求めるのは実は結構難しい。お客様と何%くらいのところでお互い妥協とするのかを決めることがプロジェクトの中で非常に大事になってきますね。はい、じゃあちょっとディープラーニングのお話をさせていただきたいと思います。機械学習はこんな形でだんだん分かったと。じゃ世間で言ってるディープラーニングが何かってことをお話したいと思います。実はアイディアはこうなんですよ。いろんなアルゴリズムを考えていろいろやったんですが、どうしても人間にかなわない。この中でカメラですか、お好みの方いらっしゃいますか。カメラ使う方いらっしゃいますか。カメラマンですとは言いませんけど、いらっしゃいます。私は写真撮るのすっごい下手くそなんですよ。私はいつもうまく撮れません。もっと言いましょう。今皆さんただスマホで写真撮ってらっしゃると、皆さんが見てるよりもうまく撮れてないと思うんです、大概の場合。そうじゃありませんか。実は私たち人間の目ってすごいレンズなんですよ。まだ世の中の技術、人間の目に追いついてません。もしかしたら脳で目で撮ってる、その視神経の光を受け取ってる網膜がすごいのかもしれない。分かんないんですよ。何かっていうと、テクノロジーは人間から今学んでるんです。 脳を模倣したらいいんじゃないか。人間の脳ってすごい。ここがディープラーニングの出発点なんです。もともとこのことをニューラルネットワーク、ニューラルってものを作って複数のものをつないでネットワーク化しようというところが始まったんですね。で、そのニューラルって何かっていうと、なんかこんな構造を持ってます。これ脳の神経細胞を模倣してるんですね。入力値が複数あります。何かしら複数の信号が入ってきて、そのニューラルの中で何か処理をして次に渡す。これが実は神経細胞がやってる最小限の単位なんだそうですね。ここで例でお話しすると、入力値として153っていうなんかデータが入ってきました。で、そこに対して掛け算、重み付けをしてあげます。まあ、ここは掛け算をしているわけですけど、そうすると、まあ、最後足すってことをするわけですけど、 1×2 で2、 5×1 で5、 3×1 で3、足して10ですよね。っていう処理をどうも人間の脳みそと同じようにやってらせよう。最後にもう一個、実はですね、これどこどこよりも大きかったら次に伝える、伝えないみたいな発火点みたいなやつが実はニューラルネットワークの、脳みその中あるそうなんですね。それを足してあげて、まあ、値の変化というのを見ていくわけです。ここで大事なのは、入力値は実はそれぞれ変わりませんから、重み付けどうするかをチューニングしていく必要があるんですね。で、これがですね、どんどんどんどん増えていくんですね。ネットワークというからニューラルが増えていく。で、これを高い層に積んでいこうという取り組みが実はニューラルネットワークの中のディープニューラルネットワークになっていくんです。ディープニューラルネットワーク、ちなみにプログラマーの私たちからすると不思議なんですが、4層以上になるともうディープっていうそうです。深層学習、4層以上からがディープというふうに名前がつきます。ここはちょうど層が実はこれ3つなんですけど、ディープのちょっと手前くらいですかね。例えば犬の写真を先放り込みます。まあ、猫でもいいんですけど、で、これ右側ご覧いただくと、これ分類学として犬にならなきゃいけない、ラベル付けをしているわけですよ。答え付けをしているわけです。で、やってみると何が起こっているかっていうと、入力しました、入力しました、入力しました、なんかどうなってるか分かりませんよ。そうすると結果が、例えば猫でしたっていうと、猫の前に数値化され、何らかの数値があって猫になっているわけですね。で、その数値を補正するために、はい、誤差があったよ、で、この誤差の分をフィードバックするんです。前のところにこうだったよ、こうだったよ。で、次何するかっていうと、途中でやってる重み付けの値を自動的に変えてくれるんですね。それでもう一回、要は犬になるまでやる。これがディープニューラルネットワークの基本的な発想になっていくんです。よろしいですか。すごく基本的な発想になっていくんです。まあ、これ使うとよくこんな畳み込みとかでやる例が出てくるんですけど、まあ、いろんな形で、ですから画像の中から特徴を抽出するっていう言い方にだんだん言葉となってきますね。特徴を抽出する、さっきもフィーチャーって言葉ありましたけど、列が実は2個しか、フィーチャーが2個しかありませんね。画像と猫しかない。でもこの画像の中のさらに特徴を細かく掘っていく。ですから、さまざまな手法があるわけです。これぜひ皆さん覚えてください。機械学習の中のディープラーニング何が違うか。大きく言うと、ディープラーニングは機械学習の中の一つの手法なんです。で、実は機械学習そのものっていうのは統計の理論に基づいています。ある程度ですよ。ですからやってみると、実はまだ手の施しようがあるんですね。でも、さっきのディープラーニングの話ちょっと見てください。あ、何なんでしたっけと、なんか行って帰ってきて猫ってやるまでやってるだけじゃんっていう話がありますよね。つまりディープラーニングって明確な理論に基づいているわけじゃないんですよ。ただ、どっかの瞬間で爆発的に誤差、精度が上がるケースがあります。それが最近行われている、この数年間出てきた人の認識だったり、音声認識だったり、今日ご覧いただいた機械学習だったり、さまざまなものが今、実は統計学ベースのものからディープラーニングに置き換わり始めているんです。それなぜかというと、お話した通りで、クラウドとデータの量がかなり扱えるようになってきた。まあ、それが本当に根本的なお話なんですね。ただし、ディープラーニングは本当にコンピューターの能力が必要なんです。本当に必要なんです。ですので、 GPU を使いましょうって話が出てくるんですね。 GPU は そもそもの壊すはそんなないかもしれませんけど、例えば NVIDIA さんのチップの場合っていうのは、一つのコアにクーダコアがたくさん載ってるんですね。例えば4000とか Azure 上の NCS なんか4000とか載ってるわけですよ。4000コアですよとか載ってるんですよ。ですから非常にたくさんの並列処理ができる。 で実は64ビットとかいりません。ディープラーニングの世界で扱うデータって実は10ビットもあればいいって言われてまして、32ビットでも16ビットでもいいんですよ。これ不思議ですよね。でもそうなんです、実際そんな長いデータ扱わないんです。一個一個小さいデータを、まあ、行列演算しているのがディープラーニングのベーシックの動きになります。ですから GPU じゃなくてよりもっと特化したディープニューラルネットワークに特化したプロセッサーが今いくつかでき始めてます。その中に FPGA があったりとかするわけですよね。 Azure の中にも FPGA のものが間もなく出てくるというふうに聞いてますけど、そういったものがあるわけです。 Google さんが TensorFlow に特化した TPU っていうチップ作ってるのもそういうところにやっぱり理由があるわけですよね。だんだん世界がですからハードの最適化の方に逆戻りしてる、こんな面白い動きをしてるんですね。はい、じゃあちょっとまとめに入っていきたいと思います。結構疲れましたよね。この基本編って疲れるんですよ、話聞いてると。概念が非常に多いですから、実は今日ご紹介したいものがあります。深層強化学習はご紹介をしていません。これさまざまな今日ある AI のセッションの中で見ていってください。答えを作るのが実はラベリ、まあ、簡単に言うとラベルを作るのがコンピューターなんですよ、人間じゃなくて。もうそこもコンピューターでやらせようって話なんです。どんどんどんどん自動化に向かっていきます。で皆さんもうざっくりこう考えてください。お客様と持っているその扱えるデータが数値とか普通の文字とかだったら従来型の機械学習で十分です。リコメンデーションエンジンもちろん全然できます、十分です。そうじゃなくて音声ですとか画像ですとか動画ですとか言語ですとか、これ何かっていうとコグニティブサービスで扱っているものですよね。これを皆さん自身で扱いたい場合っていうのはディープラーニング使いましょう。おそらくそちらの方がたくさんの成果が出る答えが場合があります。ただしディープラーニングはデータが本当にたくさんないといけません。これゼロから作る場合ですよ。お客様とよくお話をしていただいて本当にそんなにデータがあるのかっていうところを見ていく必要がありますね。マイクロソフトのコグニティブサービスはこの真ん中のディープラーニングの部分をマイクロソフト自身がデータ集めてトレーニングしてメンテナンスしてそして外に出しているということなんですね。この4つの原則をぜひ覚えていただきたいと思います。皆さん現場に行くときに何が必要か。そもそも機械学習には大量のデータが必要です。もうこれ社会に説法でいいですよね。お客様に本当に聞いてみてください。本当に考えてみてください。データなかったら機械学習何にもできません。いいですか。次、データの中身の意味がわからないといけませんね。フューチャーっていう名前なぜつけてるか、まさにどんな特徴があるのかを見ていきたいわけですよ。特徴を説明できる誰か、そこのデータをずっと集めている方なんです。ちょっと面白い話をしましょう。もし皆さんが機械学習のプロジェクトに関わるとそこのビジネス本当に勉強するはずです。本当に勉強します。なぜかというと勉強しないと入っているデータの意味が分かんないからですね。それがデータサイエンティストの一歩につながっていきます。お客さんに聞いてはーって流すんじゃありません。データの意味、なぜそうなったか、それを考えていくのが大事なプロセスです。そしてこの2個が最も重要なんですね。最も重要です。とにかく機械学習で何でもできますっていうのはないんですよ。問題の解決をする値するに値するそのデータ、そしてデータの知見がある方がプロジェクトに入れるかどうかが非常に大きなところなんです。つまりお客様の意識も変えていただく必要があります。そしてデータの分析の知識経験、特にここでは経験をお伝えしたいと思います。経験値があると全然違いますね。いろんな方法があります。ここの部分を知っているから。そしてマイクロソフトのようなツールを作っているベンダー、実はツールやっぱ大事なんですよ。繰り返し繰り返しいろんなことを行います。なぜかというとやっぱり元の出来上がったモデルおかしかったらまだやり直しですよね。やり直し持ってましょう。データを IoT でもらい続けてきたら世の中変わったらデータも変わりますよね。またモデルの作り直し。つまり機械学習というのはかなり継続的にお客様とお付き合いをするそういうプロジェクトになると思います。最後に一つだけ、今機械学習 AI すごくいいもののように聞こえているかもしれませんが、エンジニアである皆さんこう思ってください。まだ2歳児くらいです。右向けって言ったら右向きます、左向けって言ったら左向きます。誰かがコントロールしてあげる人がいます。誰か、皆さんなんですよ。皆さんが AI のエンジンの親になってAI のエンジンの行き先をぜひコントロールしてください。それがプロジェクト成功の秘訣なんです。よろしいですね。この基本事項をぜひ見て楽しい新しいアプリケーションをぜひ作っていければというふうに思います。 ハンズオンチュートリアル等あります。ぜひこのあたり試してください。あとセッションのアンケートですね、ぜひご協力の方をお願いいたします。AI01 というセッションですね、こちらの方ですお願いいたします。あと、まあ、くどいですけど、明日の夕方また同じ内容をやりますので、まあ、もう今日ご参加いただいた方はこう出ていただく必要はありませんから、そういった形でご理解いただければと思います。はい、じゃあ皆さんどうも長時間ですけどご清聴ありがとうございました。